テサロニケ人への手紙5章1節から11節までです。新約聖書366ページです。お手元の聖書右のページ下の段、テサロニケ人への手紙5章1節から11節までお読みいたします。兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時かについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ、安全だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。しかし、兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日は盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆、光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。ですから、他の人々のように眠っていないで目を覚まして、慎み深くしていましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。しかし、私たちは昼のものなので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって、慎み深くしていましょう。神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。ですから、あなた方は今している通り、互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。
皆さん、おはようございます。今、別所さんのお話を伺いましたね。彼はまだ教会来始めてほんの半年なんですけども、まるでずっと昔からいつもいたような顔してですね、すっかり溶け込んでしまっています。よしや会の交わりはもちろんのこと、この間スプリングスペシャルの時には早速お茶くんで寝台車の応対までしてね、ベタニアキッチンで一緒に卵を焼いて この間また釣り仲間の中に加わってくださいまして、長いことですね、お休みしている求道者の方、訪ねに行こうって、赤穂まで一緒に、で、私も一緒に行かせていただいたんですけども、そんな中で、クリスチャンの交わりの中に本当に溶け込みながら、互いに励まし合い、互いに高め合うというですね、そういう祝福を、早速味わっていらっしゃる方なんですね。今日のメッセージのテーマは、励まし合い、高め合おう。今、テサロニケの手紙を読んでいただきました。連続メッセージで、5章に来ているんですけれども、この間は私たちを待ち構えている素晴らしい再臨の希望について2回連続でお話しました。その続きの中でですね、5章11節、ここが今日の中心ポイントなんですね。皆さん、どうぞお手元の聖書、第1テサロニケ5の11だけで結構ですから、一緒に声を合わせて読んでくださいますか。ですからというところですね。はい。ですから、あなた方は今している通り、互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。今している通り、互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。クリスチャンの交わりっていうのが今日のテーマですね。その特徴として、励まし合いと高め合いがあるんだというところです。前後関係なしにいきなりと言って戸惑う方もあるといけませんので、ちょっとだけ手前には帰りますと、そうですね、9節10節を見てくださいますか。神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、 主イエスキリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。クリスチャンの交わりがテーマだと申しましたけれども、そもそもクリスチャンとはどういう存在かと言いますとね、ここに端的に述べられております。対照的な二つの言葉、片や身怒り、恐ろしいですね、怒りです、神様の怒りです。そして片や救いです。本来生まれながらのエゴイズムのゆえに人を悲しませ、自分もいろんな痛い目に遭いながら、そして知らず知らずこの命を作ってくださった作り主の心を痛めながら生きている人生ですね。やがて聖なる怒りに触れて地獄に落とされたとしても不思議はない私たちなんです。でもこんな私たちが救いをいただいたんですね。無罪放免、もうなかったことにする、お前は私の子だ、おいでと言って両腕の中に迎えられるっていうのが、これが私たちの大きな、救いの恵みですよね。身怒り、救い、そしてそれをもたらしたのはもちろんイエス様の身代わりでした。ですから10節、主が私たちのために死んでくださったのはとあるんですね。今このイエス様の中で新しい生活が始まりました。それはクリスチャンというコミュニティ、天に国籍を持ちそこに向かって生きるお互い、歴史の先行きを見ならば心配なことがいっぱいなんですけれども、テレビを見ても新聞を読んでもね、でもねそれを超えて輝かしい未来が待ってるよっていうね、そこに必ず私たちは行きつける、招かれている、大丈夫という、その大きな安心のある人生が始まってるわけですけれども、そういう中でイエス様がおいでになる時が刻々と近づいている。いつかわからないけれども必ずその時が来る。それまでの間私はいかに生きるべきか、これがテーマですね。クリスチャンの交わり、ここに図を描きました。クリスチャンの交わりの特質の中の2つに注目したいのです。それは励まし合いと高め合いです。この2つが全てだというわけではありませんけれども、大切な2つの要素ですね。世間の交わりにももちろん励まし合いとか高め合いがあるにはあるんですけども、でもそこには同時にですね、妬み合いがあったり、意地の張り合いがあったり、足の引っ張り合いがあったりね、結構しんどいな、人間付き合い持ってそういう思いでもって、帰ってくるのが私たちですね。悲しいことですけども、でも私たちはキリストの十字架の救いによってキリストの愛を知ったものです。そういう愛を受けた者同士としていろいろなことがあるけども、でもまずはあるがままで受け入れ合いましょう、許し合いましょうという、そういう生き方を始めたんですね。そこには基本的な本当の意味での励まし合いがあります。そしてその励まし合いからさらに高め合いが起こります。私たちはお互い人間性がそこで高められて、もともとの頑固者が柔和にされ、傲慢な者が謙虚にされ、ガサツな人間がレディーになり、ジェントルマンに変えられてね、行くわけですよ。そしてそのように変えられたお互い、イエス様のおかげだねって、また励まし合い、それがまた高め合いに通じという、その循環でもって相乗効果によって、その結果どうなるかと言いますとですね、嬉しいことが二つあります。一つは私自身がこう実際高められて、キリストのような品性に少しずつですけれども変えられていくということですね。そして変えられていく私たちを見て、家族が友達がお、なんだか最近ちょっと違うなって、何が起こったんだろうってね、そういう関心を持ってくれます。何かあったの、嬉しいことがあったんだ、どんなこと、実はねと、キリストのことを私たちが証しし始めるときに、私たちの生活の変化を見た上で、聞き方が違うわけですね。私たちの一言に真実味がこもってきて、そうかと、何人もの友達、友人、知人が少しずつ興味を持ってくれるわけですね。そうやって友人、知人の救いにつながっていくわけですよ。教会の歴史を見てもそうです。あのペンテコステの 大きな聖霊が注がれるという出来事の直後見ますと、エルサレムの教会の風景がそうでした。大勢の人がクリスチャンになるんですけども、彼らの生活ぶりがやっぱり変えられていくんですよね。それを見て周りの人たちは、すべての民が好意を持ったって書いてあります。なんかいい感じだね、あの人たちってね。まず好意を持つのです。少しずつ、遠巻きにしてた者たちが、一体何がこの人たちをそうさせるんだろうって近づいてきます。そうやって開かれた心にイエス様のことが語られるときにですね、そうだったのかと、目が開かれ、聖霊の働きによって人が救われていくんですね。ですから、すべての民に好意を持たれたという言葉の次にですね、主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったって書いてあるんですね。これがことの起こる順序だと思います。ね、そこで、このテサロニケの教会もそうなんですよ。エルサレムだけじゃなくて、今読んでるテサロニケ人への手紙の、このギリシャの町、テサロニケの教会の成長もそれが秘訣でした。また今日、今有名な韓国のオンヌリ教会の成長の秘訣もそこにあるわけです。イエス様に出会った人たちの内面が変えられて、そこにキリストのような品性、その謙虚さ、その柔和さ、その愛、その真実味というものがですね、じわじわと影響力となって、彼らの語る、クリスチャンたちの語るものを裏書きしていく。そこに説得力が生まれ、そこに聖霊の働きが加わり、人が救われていくということですよね。そういうことで今日はですね、励まし合い、高め合おうというメッセージをお送りしたいと思うんですね。そういうわけで、今から残りの時間は2つのポイントに絞っていきます。まず第1は、励まし合おう。この1週間振り返ってみて、皆さんいろんな場で実際そうしてきていらっしゃると思います。教会で出会う時だけでありませんね。スーパーで出会った時でも、いやーと言って立ち話が始まる中で、お互いイエス様知って、本当に嬉しかったあのことこのことがですね、ひょいと話題に出てきたりするものです。家庭の集まりにおいてもそうでしょう。励ましと慰め、今日はですね、まずその励ましから始まるんですけれども、まず3つのポイントを押さえておきたいと思います。まず第一ですね、新約聖書においてはしばしば励ましイコール慰めだということですね。励ましイコール慰め。今開いているテサロニケ人への手紙、ついこの間読んだ4章の18節を見てください。4章の18節。一緒に読んでくださいますか？どうぞ。こういうわけですから、この言葉をもって互いに慰め合いなさい。互いに慰め合いなさいと書いてあります。そして今日読んださっきの言葉、5章の11節。ですからあなた方は今している通り、互いに励まし合いなさいってあるんですかね。この励まし合いなさいというのと、さっきの慰め合いなさい。原文では全く同じギリシャ語なんですね。パラカレイテという言葉ですけれども、この同じ言葉が励ましとも訳され、慰めとも訳されるのです。ですから、覚えておきましょう。励ましっていうのは何も原骨突き上げてですね、Yes, you can! というだけではない。それも励ましですけれども、うなだれた方にそっと手を添えて、静かに一言語りかけることも励ましなのです。慰めという形の励ましです。聖書にはいろんな人物が登場しますが、使徒の働きに出てくる有名な人物の一人はバルナバですね。バルナバ。彼の、本名は別にありました。ヨセフ。ヨセフというのが本名でしたけども、いつの間にか彼はバルナバと呼ばれるようになった。これはニックネームなんですね。ニックネーム。ということは意味があるわけですけども、その意味ご存知ですか？バルナバ。ね。そうそうそう。慰めの子という意味なんですよ。慰めの子。なんだかわかんないけど、あいつがいるといつもなんかみんないい気持ちになるんだよな。なんか気持ちが落ち着くし。そして本当にこっちががっくり来てるときには、いつも彼の一言が、また彼の存在そのものが、あったかな慰めになるんだよな。あいつは慰めの子だ。ってこう、誰が言うともなしに呼び出したんでしょう。彼はバルナバだ。慰めの子だってね。それがいつの間にか彼の通り、その名で通るようになって、もう聖書はですね、本名は全然もう 書かずに、ずっとバルナバ、バルナバ、バルナバで通してしまっています。慰めの子。そういう存在って本当に、貴重な存在ですね。実際皆さんの中にも、そこにいるだけで、その人のほんの一言が、周りの気持ちを和ませてくれ、慰め、励ましてくれるという、そういう人がね、この教会にも何年もいらっしゃいます。男性の中にも女性の中にも。そして、励まし合おうという第2の点に行きますと、励ましと慰めの第一歩はそれじゃあ何なのかというときにですね、快活な威勢のいい声というとは限りませんし、雄弁ということでもないんですね。むしろ励ましと慰めの第一歩は共感であると思います。共に感じると書きますけども、相手の気持ちを汲み取ること、汲み取れる人であること、有名な言葉をここに載せました。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。皆さんこの言葉も暗記していらっしゃるでしょう、ね、文語訳では喜ぶ者とともに喜び、泣く者とともに泣けと、もう少し短いんですけれども、ローマ12の15、この場所も覚えておきましょう。ローマ12時15分発と覚えた方が覚えやすいと言ったんですけれどもね、そう、相手が嬉しがってる時に本当に良かったねって心から手を取って喜ぶ時に喜びは4倍になります。そして辛そうにして肩を落としている人、そう、そりゃ辛かったねと肩を寄せるだけで、その人の悲しみが半分減るとよく言われますけれども、そうですよね。そしてこの共感ということについてはイエス様自身が手本を示されたと思います。覚えてるでしょ、あのベタニアの出来事ですけども、イエス様の親友のラザロが重病でついに死んじゃったわけですよ、ね、でそのラザロのもとにイエス様は出かけます。でもわざと送らせたんですね。もう死んで4日も経ってからイエス様着くんですよね、でもイエス様はこのラザロを蘇らせようとしていらっしゃるわけです。ですからイエス様の側には何の悲観もないわけですよね。でも着いたならば思って、もうお葬式も済んで今4日経って本当になおこの悲しい遺族を慰めるために友達が力こっちからですねやってきてるわけです。でそういう中で、何をあなた方メソメソしてんの、いやこの男はもう蘇るんだよ、もうだからね大丈夫大丈夫って言ってですね、イエス様一人ニコニコしてねその場にいたでしょうか。そんなことないですよね。この言葉を見ますと、イエスは涙を流された、イエスは涙を流された。このベタニア村の人気者だったんでしょう、このラザロ。彼が死んでみんな寂しがって悲しんでいるその場に身を置いた時に、もちろんイエス様もその悲しみをまず共にするのです。彼にとってどれほど寂しいことか、ね、その上でですよ、あの復活の奇跡が起こされたのはね、共感、これは人の心を慰め立たせる力です。私の進学校の男子寮の社官は甲賀翔太郎という先生で、この話は何遍もしましたね。また駆け出しの伝道者であられた頃、せっかくできた子供さんが病気で死んでしまった。その遺体を、焼いて小さな霧の箱に収めて、悲しい悲しい小さなお葬式となったんですね。近所の人が慰めに来てくれます。甲賀さん、悲しいだろうけどね、あんたまだ若いんだ、もうじきまた次ができますよ。しかしそういう言葉にはむしろ心にカチンとしてしまう。確かに若い、もうじきまだできる、そりゃそうだろう、でもこの子が帰ってくるわけではないのだ、悲しい。そういう中にこの甲賀先生が一番慰めを感じたのは、無言でそこにやってきて、小さな霧の箱の前にうずくまってハラハラと涙を流し、しばらく黙ってそこで祈りを捧げ、そして甲賀先生の前に来て 彼の手を取って目を見て、そして何にも言わずに帰っていった人だというんですね。それは伝道者仲間でした。しかもその人は甲午先生よりも何年か先にやはり自分たちの子供を亡くしている人でした。共感、痛みを共にする、それを自分の胸に感じる、それが相手の人を慰め立たせる大きな力になるということは事実だと思いますね。励まし合いという関係の中でこのことを忘れないでいたいと思います。そして第3番目ですけれども、励ましと慰めの力はどこから来るかというならば、それはやっぱり御言葉にあるということですね。御言葉にこそ人を慰め立たせる励ましの力があるのです。これこそ悩みの時の私の慰め、誠に御言葉は私を生かします。詩編の中の言葉、一緒に読んでください。どうぞ。これこそ悩みの時の私の慰め、誠に御言葉は私を生かします。皆さんも経験があるでしょ、ね、友達が分かち合ってくれた一言の言葉がどれほど力になったことか。別所さんは、私は決してあなたを離れてあなたを捨てないという言葉がね、とても力になったようですけども、自分自身にとって力になった言葉は自分の中に蓄えて、いつかこれをもって誰かを立たせることができるわけですけれども、聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためですという言葉がありますけれども、聖書の記録、それはいろんな境遇の中にある人たちのどこかにおいて大きな力となるためにそこに書かれて与えられているものですね。もちろん友の言葉、それも力ですが、やはり友の体験を通して届けられる主ご自身の言葉が一番の力です。さっき読んだこの4の18のこういうわけですから、この言葉をもって互いに慰め合いなさいというこの言葉というのもですね、実はパウロ自身の言葉でなくて主の言葉でした。ちょっと手前を見ればわかります。15節を見ますと、私たちは主の御言葉の通りに言いますがと言ってですね、主が再びおいでになるときにどんな素晴らしいことが起こるか述べているんですね。パウロの胸の中にはイエス様の言葉が響いていたんですね。つまりおそらくヨハネの14章だと思いますけれども、私の父の家には住まいがたくさんある、私はそこに行ってあなた方のために場所を用意するのだ、用意ができたらばまた来る、あなた方を迎えるっていうね、その言葉をパウロはちゃんと心に留めて、主の言葉によって言うのだけどもと言ってですね、この再臨の希望、復活の希望、体が新しく変えられる希望、こういうわけだからこの言葉、主の言葉を持って互いに慰め合いなさいと言っているわけですね。皆さん、そうやって御言葉で励ませた経験のある皆さん、また誰かを御言葉で励ましたかった経験のある皆さんもたくさんいらっしゃると思いますね。御言葉による慰めと励ましを自ら豊かに体験することによって、それだけ豊かに人を慰められるんですね。皆さん、そういう言葉どれぐらい自分の中にあるでしょうかね。聖書の中のこの言葉はすっかり自分のものになったぞと言える言葉、つまりただ暗記してスラスラと言えるというだけではありません。その御言葉が伝えようとしているね、真理を消化して自分のものに、ね、している。だからこれに関してはいつでも誰にでも自分はそれを分かち合うことができる、しかも自分自身の体験を添えて分かち合うことができる、ね、そういう言葉を私たちどれだけ自分のものとしているでしょうかね。今朝ここにいらっしゃる皆さん、その言葉をどれだけ豊かに自分のうちに持っているかによって、どれだけ多くの人々を励ますことができるか、慰めることができるかが決まってくると思うんですよ、ね、ですから今日この折に、そうだ、そういう言葉の蓄えをたっぷりしようとね、決断していただきたいと思うわけですね。これがまず第一の点です。励まし合おう、励まし合える交わりをもっともっと持っていこうというところですね。それに対して今度は第二の点、それは今度は高め合おうです。高め合おうです。パウロは言いました。ですからあなた方は今している通り、互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。徳を高めるってどういうことなんでしょうか。やっぱ っぱりこれは品性にかかることでしょうね。徳、それは品性であり、最近流行りの言葉で言えば品格、人柄と言ってもいいんですけども。ですから新共同訳聖書でここを読みますと、お互いの向上に心をかけなさい、こうあります。向上、もっと成長したい、もっとマシな人間になりたい、年齢がたとえ何歳になろうとも心が健康だったらば向上心があるはずですね。向上したいという心、心が健康ならそう思いませんか。皆さんいかがですか。まあ肉体的にはね、ある年になりますともう現状維持が精一杯でしょうけども、でもね、中身においてはもっと成長したい。私も今もそう思います。人間としてもっともっと豊かになりたい、広くなりたい、包容力、忍耐力身につけたい、もうちょっと機転の利く人間になりたい、またウィット、ユーモアが欲しい、ね、夫としての向上、妻としての向上、今日のような父の日には父親としてもっとマシな父親、頼もしい父親に、あの息子のために、娘のために、嫁のためになっていきたいってね、思うものです。また母親として、仕事を持っているものは職業人としてですね、経営者としてもっと向上したい。部下たちのために、従業員のために、またクリスチャンとして奉仕者としてより良い働きができるようにと、そう願うものですね。ここには引用していませんけれども、最近ずっと読んでいる箴言の言葉の中にこんな言葉がありましたよね。鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれる。鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれる。なるほど、いい言葉ですね。ほっといたら錆びてしまうこの自分を研いでくれる友、ありがたい存在です。時には厳しいことを言ってくれる友、そうやって研がれる。皆さんそういう人いますか。そういう友をお持ちですかね。私にとっては家内がそういう一人ですからね、研いでくれます。感謝しています。まあ、身内の他に、主にある仲間の中にそういう友をもう一人、あるいは二人持っている人はもっと幸せだと思いますね。さて、向上心で、向上心を持っているお互い、実際高め合う交わりをと求めるわけですよ。今皆さん、教会あちらこちらで小さなグループがあります。セルグループと呼んでますけれども、セルの皆さん、その交わりは今いかがですか。互いに高め合う交わりとなっていますか、ね。研ぎ合い、成長する場にそうしようという意識と祈りがあるでしょうか。そういう意識と祈りが薄れますとね、せっかくのセルの交わりが、まあ、よもやま話から噂話へとこう流れていく誘惑があるわけですよ、ね。そんな中でお互いを高めるどころか、かえってなんか嫌な思いをする場になってしまって、ということがあり得るわけですね。そこで大切なのは2番目のポイントですね。徳を高め、徳を養う言葉を学ぶ。励まし合い、慰め合いの中で言葉が占める位置っていうのは大きいと思います。ですから、徳を養う言葉を学ぶこと。パウロはエペソビトの手紙の中で厳しいことを言ってますね。悪い言葉を一切口から出すなって。ただ、必要なとき、人の徳を養うのに役立つ言葉を話しなさい。そうやって聞く人に恵みを与えなさいって言うんですね。徳を養う言葉ですか。きっと、より良い人間に育ててくれる言葉の数々ということだと思うんですけど、そしてこういう言葉の数々は大抵はですね、苦しみや悲しみや失望の中から、その痛い経験から熟成されてくるんだと思います。最近、あの有名な星野富弘さんの言葉の雫という本が出てますね。表紙の裏にはそういう言葉の一つが出ています。過去の苦しみが後になって楽しく思い出せるように、人の心には仕掛けがしてあるようですって。過去の苦しみが後になって楽しく思い出せるように 人の心には仕掛けがしてあるようです。そんな風に人は作られているものみたいですよという一言はね、なかなか味わいがあります。彼の経験から来ることでしょう。また彼はたくさんの絵を描き、絵に添えて、心がほのぼのとするような詩を描いているわけですけれども、そんな私の好きな詩の一つはこれですね。どんな時にも神様に愛されている、そう思っている、手を伸ばせば届くところ、呼べば聞こえるところ、眠れない夜は枕の中にあなたがいる。あなたがいるっていう、このあなたというのはもちろんイエス様のことだと思うんですけどもね、眠れない夜は枕の中にイエス様が、神学的にはおかしなことだったことと思いますね。枕の中にイエス様が内住するなんて誰も受け入れ難いか分かりませんけど、でもそんなことは構わないんです。このイエス様と自分との距離感、その身近なね、本当にこれはいい言葉ですね。藤野さんがこんなことを言ってるよって、誰かに言ってあげたらいいでしょ。そう、自分自身がこういうふうに読んですごく感銘を受けた言葉を自分自身の中にまず蓄えるんですよ。自分自身の糧にするわけです。そしてその恵みを味わったならば、誰かに分かち合う準備ができてるわけですからね。同じような孤独や寂しさの中にある人にその一言を分かち合うことによって、その人は元気づきますよ。その人の、そう、人柄の中にまた豊かなものを一つ一つ添えることができます。徳を高め、徳を養う言葉っていうのは、例えばそういうことなのですけれども。パウロはさらにコロサイ人の手紙の中で言っています。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。味のある言葉、励ましを感じる言葉、いっぱいあります。今、フライデーナイトという集まりがしばらく前からありまして、小さなセルなんですけどもね、自営業の方たちが何人か集まって、いろいろ語り合い、聖書を開いております。で、そこで聞かされる言葉には、本当に私自身も励まされる言葉、チャレンジを受ける言葉がいっぱいですね。ついこの間も聞いた一つの言葉、いや、私はいろんな仕事を依頼されるんですけども、それはできませんと断ることはありません。やります、できますと答えるんです。すごいですね。難しい仕事の場合どうするんですか。いや、すぐにはできなくても、でもいつかできるようになる。なぜそう言えるかって、だって、人にできることは、私だって人だからきっとできるはずだとね、努力すれば。だから時間はかかるかもしれないけども、目標を持って、それがたとえ1年後であれ、勉強を重ねて重ねて重ねてね、ついにできるようになっていくんだと。すごいなと思いましたけど、それが自信につながっていく。それが信用となりね、より多くの仕事を得ることになるということね。すごく味のある、こう、そういうこと、塩味の効いた言葉で励まされますけども、そうした言葉が言えるってことは、人生の中のいろんな出来事、いろんな失敗も含めてね、そこで痛い目に遭いながらも、そこから掴み取って自分の栄養とし、今度同じようなことが来た時には同じ目には合わないぞ、その時にはこう持っていくんだ、こういう言葉を発するんだっていうね、準備をしている。すごいなと思います。徳を高め、徳を養う言葉を学ぶこと、身につけること、蓄えること、これだと思いますね。また人とやり合っちゃったりした時に、柔らかな答えは憤りを鎮めるなんてね、箴言の言葉もありますけれども、さて、私たちはこの神の家族の、このイエス様を知った者同士の交わりの中で、もっともっとお互いを高め合っていきたいと思います。そうするための最後のポイント、第三のポイントは、やっぱり一番はこれかなと思います。それはですね、使命に目を留めて語り合い、祈りを合わせるということです。お互い辛いところを見つめ合って、傷を舐め合ってというのでなくて、私たちが共にいただいている使命に目を留めて、それを果たすためにどうしたらいいかねという前向きな語り合いをし、そこに祈りを合わせるということなんですね。そう、 私たちお互いそういうことを考えるならば、まず教会の使命を考えるわけですよ。キリストの弟子たちの集団というこのコミュニティ、教会、教会の使命は何なのか。で、私もそのメンバーの一人、自分の役割が何かな、そんなことを思って語り合うということですね。これで言うならば、そうそう、主イエス様から預かった宿題があるんです。ちょうどこの間から再臨のことを考えています。また帰ってくるからねとイエス様はおっしゃる。それまでの宿題はこれだよと言ってですね、弟子たちに授けてくださったものがありましたよね。そう、福音書の最後に出てくるあの命令ですね。大宣教命令と言いますけども、それによりますとイエス様から授かった宿題は何か。ここに、太い字で書いてますが、3箇所穴が開いています。どうぞ今、たった今ですけども、その穴を埋めてみてくれますか。今から20秒で。はい、どうぞ。はい、尾上聖教育協会のビジョンを思い起こせる方は、たちまち穴が埋まりますね。では一緒に穴を埋めて読んでみましょう。イエス様からの宿題。はい。主の再臨の日まで、手の届く限りのあらゆる人に、福音を広めること。福音を伝えるでもいいですね。福音を広めること、あるいは福音を伝えること。そのために自分も聖霊に満ちた弟子となって出ていくこと。その通りです。大きな宿題をいただきましたね。手の届く限りのあらゆる人にです、福音を、イエス様の愛を、十字架と復活のあの許しと永遠の命の希望を広めることです。そのために自分も聖霊に満ちた弟子となって出ていくことですよ。遠い地の果てを考える人もいるでしょうけども、もうちょっと身近なところで、今自分が働いている職場が使わされているところかもわかりませんね。学校がそうかも。関わっているサークル。そうです。自分の大切な人間関係のその場、そこに出ていくのです。聖霊に満たされてイエス様の弟子となって、変えられた人間として、変えてくれたイエス様を証しするためにですね。このことを意識してたと思いますよ。このヘブルの10章の言葉。皆さん、最後に読む聖書の引用箇所は、このヘブル書の言葉です。今日いっぱい読みましたね。どうぞ辛抱してくださって、この最後の言葉一緒に読み上げましょう。互いにから。はい。互いに進め合って、愛と善行を促すように注意し合おう。一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしよう。はい。励まし合い、高め合おうという一連の進めがここにもあります。互いに進め合って、愛と善行を促すように、愛を実践する人間に変えていただけるように注意し合おう。時には厳しいことも言い合ってね、志を高く、そして一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合って、その後です。かの日が近づいているのを見て、ますますそうしよう。かの日って何の日ですか、ね、かの日って何の日ですか。そうですよ。これが再臨の日ですよ。イエス様がおいでになるその日。いつかわからない。でも必ず来る。近づいている。その日が近づいている。夏休みの終わりが近づきますと、子供たちは大変ですね。ああ、まだ夏休みの工作できてないってあげてですね、うちの息子なんかも最後の土壇場も徹夜して仕上げて学校に持ってたのを思い出すんですけども。でもとにかくやりたくたいという気持ちが、根性があるなってことは確かでしたね。私たちもイエス様のおいでがいつかわかりませんけども、その日がいつになるにせよ、その日までとにかく精一杯励んだ、頑張った、上からの力をいただきながらってね、その充実感のある歩みを貫きたいと思います。その日が近づいているのを見て、ますますそうです。その日を目指して励まし合いましょう。高め合いましょう。それでは皆さん、お渡しください。 この御言葉を胸にお祈りしたいと思います。今朝の主からのチャレンジは今朝何だったでしょうか。慰めと励ましの力のもとは御言葉ですか。自分のものとして消化して、この言葉だったらいつでも誰でも分かち合える、まだ少ないな、ポツン一つか二つかな、もしそんな思いでしたらばね、それをもう一つ二つ増やしていきましょう。そしてイエス様のことを心から明かしできるように。皆さんそれぞれ自分の絵のチャレンジ違うでしょうから、それを胸に今正直に感謝と願い捧げましょう。みんなしてお祈りしましょう。一斉にどうぞ。イエス様ありがとうございます。救い主なるイエス様、あなたからいただいた宿題を意識しております。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われる、信じない者は罪に定められる、はっきりあなたがそうお仰せになりました。助けてください。聖霊があなた方に臨まれるときに、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムをはじめ、ユダヤ、サマリア、および地の果てにまで私の証人となる。あなたはまた力を約束してくださいました。感謝します。その力をください。聖霊が私一人一人に降り下って、尾上聖域教会に臨んで、天来の力を持って押し出されるようにして、愛に満たされ、温かな心を持って、私たちの愛する友のもとに、友人、知人、家族、親族のもとにと送り出してくださいますようにお願いします。その間互いに出会っては仲間が励まし合い、慰め合い、御言葉の恵みを分け合って、お互いがさらに向上するように、イエス様の品性に似せられるように、そうやって生活の裏付けを持って人々への証ができるように励んでいくことができますようにお願いいたします。私たちの生き方がつまずきとなって誰かが救われることを邪魔してしまうことがないように助けてください。主イエス様の御名によって心を合わせて祈ります。アーメン。